QIC。 こちらは、兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
こちら関西では大手私鉄5社と準大手私鉄4社が沿線開発やレジャー事業に注力し、私鉄王国と呼ばれる強力な地盤を作り上げます。鉄道事業でも追加料金なしで特急を走らせ、戦前より人気を博しておりました。一方、普通列車のほか貨物輸送や地域間の特急編成も担っていた関西圏の国鉄、まあ、現在の JR は、
はい、
戦前戦後、苦戦し続けたわけですよ。私鉄が強くて。
そうなんですね。
でその図式に変化が出るのは1964年の新幹線開通から、東海道新幹線、
はい、
当時国鉄の在来線は京阪神を含む、これは滋賀県の草津駅、
はい、
から、兵庫県の西明石駅までの約120キロの区間で、これはあの線路が複々線、線路が4本ある、4系統あるってことですね。まあ、あの上り2系統、下り2系統と思っていただければいいと思いますが、はいはい、でしたが新幹線の開発によりこの複々線に余裕が生まれると、
はあ、
で次に1970年、大阪万博の特別編成ダイヤとして京阪神に大量に集められていた、万博号と、まあまあ名付けていたんですけど、はい、まあその113系という、まあ、あの車両ですが、万博の終了後に、まあ、余剰余っちゃうと、
はい、
だからまあね、あのすごかったんですよ。だから大阪万博っつのは、日本全国からともかく万博を見なきゃ死ねないみたいな感じで、
はいはいはい、
もう老いも若きも、もうともかくあのまだ海外旅行とかがそれほど一般的でない時代ですから、はい、もうともかくあの一生の夢みたいな、これなら叶えられるみたいな、要するに大阪だったら行けるわけですよね、行こうと思えば、はい、でそこに新幹線だとかがあって、当然他の乗り物もあって、もう関西圏のこの京阪神の、その交通機関はもうフル稼働ですよね、
うん、
でそれでもともかく吹田 の丘の上の、
はい、
万博会場に、
万博公園まで、
とんでもない数の人間を送り込んでいったわけです。ですからその時に作られたのが、例えば地下鉄の今現在大阪メトロ、
はい、御
堂筋線のその江坂っていう北の端の駅があるんですよ。そこから、はいはい、そっから先が、北大阪急行という名前になりますけれど、はい、あれは単に、大阪市営の地下鉄だったんで、大阪市だけ走らせときゃいいっていう考え方があって、でその江坂から向こうは吹田じゃないですか、
はい、
吹田市になるんで大阪市じゃないから、なんで俺たちが電車を伸ばさないかんのって話になっちゃって、でもそれでも国策としてそれを伸ばしてもらえないと困ると、
うん、
なぜならば新幹線でやってきた人たちがそこで乗り換えてで行かせたいわけですよ、
うんうん、
でそこでその阪急さんに頼んで、作ってくれろと、でやりましょうと、で作って開業してみたら、わずかあれ何3ヶ月だっけ、
はいはい、
で元取っちゃったんですよ。減価償却済ませてしまったんですよ。
そうそう、むちゃくちゃ人乗ったんです、
ね、だからもう今も減価償却が済んじゃってるんで、日本一安いあの運賃と言われてるのがそういう理由で、まあ今またさらに延伸して日本の方まで行ってますけどもね、はい、行かせようとしてます、
はい、
まあ、そんなこともありまして、でその大阪万博の特別編成ダイヤとしてその集められていた113系が余ってるんで、さあどうしようと、でそこで当時の国鉄の大阪鉄道管理局は、
はい、
余裕ができたこの複々線にこの余った列車の再利用として、新しい列車を誕生させました。それが新快速です。
はい、はい、もうねみんなが、はい、ね、はい、大好き新快速ですよ、
はい、でこの新快速は京都から西明石の約98キロを、まあ、1日6往復運行し、停車駅は大阪三宮明石だけ、
あ
新大阪もすっ飛ばすんですよ、
うん、
ともかく早いんですよ。
そうです、もう速さを求めた特急です
か、ね、これ北陸本線からこう、琵琶湖の横をなめて、
はい、
京都を過ぎて大阪に入ってくる普通の特急がありますよね、
はい、
サンダーバード
とか、
ね、当時はライチョウって言ったんですけど、でああいったものより新快速の方が速いんですよ、
はい、
片やとあの特急料金払って乗ってるわけですよ、はい、新快速が追加料金いらないですから、
ダメじゃんみたいな、
でまあそういうで新快速が抜いていくなんていうそういうエピソードがあったわけですね、うん、でこの大阪から京都間、ノンストップで32分というキャッチフレーズ、京阪神間のスピード戦線に参戦、
はい、
特急じゃないのに特急並みに速く、追加料金のいらない新快速、関西人の気質にも合致し、これが、まあ、あの非常に人気を博して発展していくと。で現在区間も伸びて停車駅も増え、はい、利便性が向上しているこの新快速は関西圏の鉄道の枠組みを広げた一つのきっかけエポックになっていると、うん、でちなみに、1989年 JR 東海が浜松駅から舞原駅の間で投入した、これもまあ同じく新快速という名前があるんですけど、はい、名前一緒なんですね、はい、これはあの英語表記でちょっと違ってまして、はい、この JR 東海の方はニューラピッドトレイン、
はい、
まあ、あの新快速ですね。で関西の新快速はスペシャルラピッドサービス、
どうでもいいわとか今思っていること
です。ちなみにあのこのね JR 西日本のこの関西圏での新快速はだいたい最高時速130キロぐらいを出して、はい、まあ今日も乗りましたけどね。
そうですね、
はい、そうですね、まあ、私じゃないけど
、ということでございます、はい、まあだからまあ本来はね、
はい、
特急料金取りたいわけですよ、ね、
うん、
取りたいんだけどもう私鉄は取ってないから、はい、それに特急料金取ってたらもう全然客奪われちゃうんで、
はい、
でだから特急って名前使えないわけですよ、
はい、
だからそこね苦肉の策で、快速の新しいやつ新快速、
はい、
で新快速
も
急行より特急より実は早いっていうですね、うん、はい、なのに無料っていうか、まあ、もちろんあの普通運賃で乗れちまうという、
そうですね、
いうことです。でまあ、関西の私鉄も長いことその特急料金、まあ、近鉄は別ですけどね、
はい、
近鉄は特急料金別に取りますが、
はい、
他は基本取らないわけですよ。何回はあの例えばラピートとか荒野とか、はい、ああいったやつは取りますが、はい、なんだサザンっていう特急がありますね、
はいはい、無料で乗れるやつ、
あれはその指定席の方は金取るんですけど、はい、普通の席は特に追加料金いらないと、はいはい、
ロングシートの方ですね。
そうですそうです。まあ、ただまあそれで十分だもんね、
うん、
で、あと阪急京阪、阪神、は特に追加料金なしでやってたんですが、はい、差別化を図りたいということで、はい、京阪がプレミアムシート、
そうですね、はい、ね、
で阪神はまだないでしょ。
阪神はないです ね、
ね、まあ、まあ区間が短いからね、う
ん、はい、直通特急とかでなんか山陽となんか一緒になってしまってる感があるんで、はいはい、
で阪急は長年そういうサービスは有料サービスはやりたくないという小林一三イズムもあって、うん、
はい、
拒否してきてるんですけれど、うん、どうやらちょっとこの、
うん、
有料の座席を作るという計画が動き出しているようで、でおそらくはそれの前哨戦としてあったのが、はい、ガラクっていう京トレインという、
はいはい、
であれは無料なわけですよ、
はい、
特にあんな面白い電車なのに、はい、お金取らないっていう不思議なことやってるんですけど、
う
ん、
そう、私乗りましたよ、嬉しがって、
はい、
でまあ今度はその有料座席にして確実に座れますっていう、はい、
うん、
でまあその JR もその新快速に A シート、
はいはい、
A シートでよかったっけ、 A トレインじゃないよね、
A シートだと思います、ね、はい、
でね、やってるんですけどでもあんまりうまくいってないですよね、
うん、やっぱり、席にお金払いたくないのと早く着いちゃうからもったいないですよね。なんか
あっという間だから ね、
ね、せいぜい40分、
はい、
だって京阪のさ、
はい、
プレミアムカーもさ、
はい、
そんなに乗ってないよ。
そうですね、
どれ俺あれが満席になったの見る、 俺いつも実は僕は京阪乗るときは、
あれ京阪あればっか乗ってるんですか
プレミアムカー、
あー2階建てとか乗らないですか。
2階建て酔う、あれ、
あ、そうなんです
ね、揺れるから、
プレミアムカー って何がプレミアですか。2階建てだと思ってた。
あ、2階建ては別なんです。
2階建て別になんじゃないですよ、
はい、特急なんで、はい、
まあ、プレミアムカーは座席がゆったりしてまして、はい、そんだけです。
USB とかついてなかったでしたっけ、
うん、まあ、はい、そんだけです。
あ、ちょっとグリーンっぽいって、
まあ、
まあ
シートもいい、うん、あの革を使って
500円。
そうですか、
はい、500円増しですけど、
はい、必ず座れて、うん、出町柳まで、ね、行けるという。
いや、もちろん、
はい、う
ん、
途中で降りることもあるんですけど、それやったら500円払うの、うん、
ちょっと、いるよ、
いります、
いる、淀屋橋から、はい、あの葛葉とか、はあ、平方で降りる人結構いるよ。
30分とかですよ。30分ないですよね。
ないない20分ぐらい、
はいはいはい、
でだからほら、惜しくないやつが一体500円なんかはした金と思ってるやつが、
タクシー
上級国民が、
上級国民電車乗るかな。
いやいや、だからあのタクシーで乗るとちょっと大きくなっちゃうんで、はい、満タンになっちゃうでしょ、はい、あの、うんうん、あの辺りから大阪の真ん中から、はい、その枚方とこまで行けば、それがその1000円ぐらいで消えちゃうわけよ、
はい、
1000円なんか痛くもないわっていう、
手でもない人がいっぱい。
だからもうあの阪急とかの、はい、なんか地下で買ったなんかお惣菜とかのこう、
あ、
袋が違うじゃん、なんか、はいはい、紙袋も、
はい、
そういうのを持ってる、なんかあのプレタポルテみたいな、
はい、
プレタポルテじゃなくてオートクチュールか、
あ
ー、みたいな、
はい、
あの要するに一点物の服を着てるような、あのマダムが、はい、なんかこう乗ってきますよ、プレミアムカーに、
はい、プレミアムカーで、
でその横で俺がこう、はい、鼻こじりながら、ね、車窓を見てるっていう、
はい、
あ、でもあれですよ、今、はい、今は私お金ないので、
あ
のそんなことはしません。
あ、そうですね、
あの私があのそのプレミアムカーに乗ってたのは、
はい、
運賃は全部会社で生産してたからです。
あ、なるほど。森田さん、なんすかこの500円はとか言われなかったですね。
ああ、何も言われない。
ジムのお姉さんとか、
ね、何も言われない。
ああ、
うん、
あ、
全然。
でもね、やっぱり
部長級だったから。
あ、なるほど。あれでもあの特急、同じ特急でも京阪って曲がり多いじゃないですか、も
ともとね。
はい、
だから、
はい、
あのなんていうの、あの、
はい、
あの高架の部分は割と綺麗に整ってるんだけど、
はい、
あれ古いからね、
うん、
でもともとはあの線路というか軌道なんですよ、
はい、
あれ、
はい、
あの路面電車なんです。
はいはいはい、
わかります。まあまあ、うん、もうあの鉄道家の人が聞いてたら、はい、もっとね、あの、はい、的確に語れって言うだろうけど、はい、まあ要するに関西の私鉄って、はい、そのほとんど軌道で始まってるんで、
うん、
だからあの線路幅広いでしょ、
はい、
標準機でしょ、
はい、
新幹線と同じ幅で、
はい、
で途中から鉄道法のに準拠する方に、うん、切り替えてるんですよ、
はいはい、
税金とかいろんなものがその制度とか違ってたんで、
はい、
作りやすかったんですよ。
うん、
だから現にあの御堂筋線なんて、
はい、
あれあの地下鉄って言いながら、
はい、
あれ軌道だもんね、元は。だから路面電車の、ね、扱いは。
へ
ー。でそれで政府に当時 の大大阪市のなんとか市長が、
はい、
ねじ込んで、あっという間に金を引き出して、あっという間に作ったんですよ。
あ、
はい、素晴らしい才能ですよ、それは。
そうですね、
はい、まあそんなことがありまして、
はい、
逆に言うとその JR は狭軌なのに、はい、狭軌って狭いね、
そうそう、
あれで130出すってこれ光栄なっていつも思うんです
よ。そうですね。
地下鉄の方が広いんですか。
広いですよ。
広いですね、
はい、JR より広いんですか。
広いです、はい、JR は狭いんです。
あら、
なぜかっていうと、全国に線路を走らせるときに土地買うのも狭い方が安く済むんですよ。
だからその工期も安くなる、
はい、
短期間に工事ができるので、うん、だから張り巡らされたのはその狭軌のやつなんですね、うんうん、
はい、
でその関西の私鉄は、
はい、
その狭軌で作ってるのは南海ぐらいですよ、
うん、
で近鉄は一応標準軌と狭軌の両方持ってます、
はい、
基本は標準軌ですよ、
ね、途中で乗り換えがある、ね、駅があったりするんですよね、
で阪急、はい、阪神、とかはみんな標準軌です、
はい、
だから相互乗り入れとかできるわけですよ、はい、線路の幅があってるんで、はい、だから今度難波から重曹の方までかな、北梅田を通って、
はい、
重曹まで行かせようとしてるやつはその南海と JR の延長なので、
はい、
線路幅が狭いので重曹まで来たとしても阪急と 一緒に乗り入れはできなくなっちゃうんです。
乗り換えなん
で、それをどうするのかっていう話とかがあったりしますね。
あ、なんかね、あの軸をちょっと移動させて、あの広げたり縮めたりできるやつを作ったりとか。
それがね、なかなかうまくいかないんですよ、はい、日本でフリーゲージトレーン
でしょ、は
い、
そうですそうです。それを
JR 九州がもうそれで、ね、はい、失敗して。
失敗したんですか。
ええ、新幹線とミニ新幹線を、うん、在来線を両方行けるようにするために、うん、線路幅をこう変えられるってやつをずっと、ね、テストしてたんですけど、はい、どうしてもうまくいかなかった、ね、ということで。
あ、ちなみに新幹線は標準
標準ですか。
そうです。はい、でもミニ新幹線もあるんで、それはちょっと違うんでしたっけ、うん、すいません。
ミニ新幹線はあの車両限界が狭いので、はい、トンネルとかがち、だから、はい、あの線路幅は一緒でしょ。
あ、線路幅は一緒、はい、
で、スーパー特急が長期ですよ、
はいはい、大阪メトロと新幹線は幅一緒。
そうです、
そうです。
お、
ええ、ただし電気の集め方が違うので走れません。
はい、はいはい、
あ、そうですか、
はい、
あ、でも阪急の路線を新幹線が走ってたことはあるんですよ。
はい、
はい、
へえ、
はい、
いや、それはちょっと違うな。新幹線を、はい、の路線を阪急が走って、
あ、逆でしたか、
はい、
あれ、はい、高槻のちょっと向こうぐらいで、ね、
はい、はい、阪急京都線と新幹線が並んでるとこがあるでしょ、はい、水瀬のあたり、
はいはい、
で、あのあたり、
うん、ありますね、
ね、はい、あそこは先に新幹線の高架の線路が、まあ、できまして、
はい、
で阪急のやつも高架に後からするんで、うん、まだ新幹線開業する前なんですけど、うん、一時的に新幹線の線路の上を阪急京都線が走ってたんですよ、うん、でその間に新しい京都線の、うん、阪急京都線の線路を作ってっていう、そういう時代があって、
そういう時代があったんですね。
まあそういう、はい、まあ、鉄道に興味のない人はもう何でもない話をちょっといたしました。
なんか、ね、鉄道って好きになるとワクワクするんですけどね、これね。
熊本で一番の鉄子であるキラウェイドさん、いかがだったでしょうか。
もう何もないです。もうちょっと聞いてました。
あ、そうですか。
はい、
まあ、熊本にはね、熊本電鉄という、はい、私鉄がございまして、
はい、
ね、
はい、
くまモン の、はい、列車が電車が走っております。
うん、
元はあれなんだっけ、都営三田線かなんかオフルが走っておりますけど、
はいはい、
オフルしか来ないので。
あ、そうなんですか。あれ、
だから地方の私鉄ってオフルを使ってるじゃないですか、
はいはい、
あれはまたいいわけですよ、うん、だから富山の地方鉄道、富山地鉄っていうのがあって、はい、あそこはね、元西武のレッドアロー号が走ってたりするじゃないですか、うん、行きたいですよね。
あ、
ということで、ございまして、いかがだったでしょうか。図らずも鉄ネタになってしまいました、はいはい、ということで、さあ今日もお送りしてきましたけれどね、
はい、
もう何せ寝不足で今日も、
はい、
もう夜中になんで三部義秘伝を見始めたのか。
そんな見てたんですね、
はい、もう最後は中井貴一に扮するね、はい、南部藩のね、
はい、
武士がね、義に準じて死んでいく、はい、もう最後かわいそうな、ね、ということで、もう9月も真ん中を過ぎまして、
はい、
早いな、
早い。
ただまあ、ね、台風が3つも発生しまして、うん、でそのうち1個がこっちに近づいてるようでございまして、
はい、
やっぱ台風がいますと南の暖かい風を運んでくるので、もう本当だったら涼しくなってなきゃおかしいですけどね、もう真夏です。
昨日もエアコンかけて寝ちゃいましたよ。
そうですね。
いや、もうかけないとちょっと熱中症だって、体が徐々に秋にこう、はい、ね、こう順応しようとしてる中で、
はい、
もう一遍また真夏が戻ってきてるという、そういう状況ですから、
はい、
意外と脱水症状とか起こしやすいので、はい、どうぞ皆さん注意していただきたいと思います。
ね、はい、
それとね、いろんな屋根の上に登っていろいろ修繕とかする人いますけど、はい、早めにやっときゃいいんですけど、台風来てからやる人いるじゃないですか。
あ、
吹き飛ばされて私死ぬよ。何日か前の台湾のなんか海岸の映像で、観光客がみんななんかそのザンブルザンブル波が来てるのを喜んで、なんか戯れてるバカがいっぱいいて、
あ、そんなしてたんですね。
そこにその土曜波みたいなドカーンと来て流されて、 それでなんか幸いあの死人は出なかったみたいですけど、はいはい、怪我人が出たという、うん、もうバカじゃねえのとか思ったんですけど、本当あのそういうバカなことだけは本当にやめていただきたい、はい、
やめていただきたいですね。
川の鉄砲水も注意してください、
はい、あとあのね、まあ、これ聞いてる中にはいないと思いますけど、はい、大雨が降るってそのあ増水してる川をわざわざ見に行く年寄りとか、うん、あの田んぼの状況を見に行くと、はい、年寄りとか、
なんか心配なんもね、はい、分からんではないですけど、
あの心配なんだろうけど行ったからといってもどうしようもないからね、はい、台風とかの時は、うん、あのでどこまでが道でどこまでが用水路だか分かんなくなっちゃいますから、うん、
はい、
昔あの台風中継で、うん、あの記者がこうその今この膝下のところまで水が来ていますって歩きながら喋ってて、はい、一瞬で危険な時ありますから
ね。そうです
ザボンってここで マイクがコポコポコポ
コポ
コでなんか5メーターぐらい離ったところで、うん、ああっつってこう浮かび上がってきた。
よかったね、はい、もう下流まで行ったら死んでますよね、絶対ね、
はい、というね、本当あの注意していただきたいと思います、はい、ということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と、
はい、春菜と
エイクと、
そして FMC 九州は
平井英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう。さようなら。
さようなら。
さようなら。